はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、スタジオといえば、マーベルスタジオなザックリスナイダーと。
そういえばドイラジもね、昔はそういうところで収録してましたねってことで、音楽のリハーサルスタジオのおまけと、
スタジオコロリドなこたつと、
ウィットスタジオの NBK と、
スタジオアリスってなんだっけのタンタンです。
写真ですね。
はい、そうですね、
皆さんキ
ッズの写真スタジオですね。
あ、
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、まったく持って身のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。イエーイ。
お
お、はい、2月2日252回のラインナップを紹介していきます。ドイフェイバリットシングスでは NBK さんの、これは名刺代わりになるオールタイムベスト発表していただきます。発見名作短編劇場では、大津スタジオが送るザッカと密林の悪魔ファイアベースを見ていきましょう。それでは参りましょう。第252回ドイラジスタート。
合わねえな。
もう我の理解でできたからね。
ドイフェイバリットシングス。
このコーナーはドイラジメンバーが狂おしいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてゴリ押ししていき、最終的に無理やり映画の話に結論付ける旗迷惑なコーナーです。
はい、というわけで今回 NBK さんのオールタイムベスト5を紹介していただくということでね、これでね、やっぱりね、映画凡人としての人となりがよくわかるというね、この名刺代わりになってますから ね、
よろしくお願いします。
ゆっくり聞いていきましょう。
はい、yeah, yeah, yeah. Yeah.
はい、どうもこんにちは、 NBK です。オールタイムベスト、まあ、普段考えてなかったんでちょっと頑張ってまとめてみました。ではベスト5から紹介していきたいと思います。
はい、それでは、発表していただきましょう。 NBK さんのオールタイムベスト、第5位は
シャーロックです。すみません、ちょっといきなり映画じゃなくてドラマなんですけど、
あ、もうちょっと分かってきてるな、ドイラジのこと。
そういうことか、そういうね。
そうきたか、
河原、
河
原方式、
劇場版もあったということでいいかなと思いまして。まあ皆さんご存知、シャーロック・ホームズの現代版ということで、ベネディクト・カンバーバッチとマーティン・フリーマンが現代を舞台にスタイリッシュにいろいろ解決していくミステリードラマということで、はい、
あ、現代が舞台だったんですね。
そうなんです。これが話題になってからもうとにかく早く見たくて、でもなかなかこう日本語版が入ってこなくて、英語版の DVD を購入してしまったぐらいです ね。でそれをとりあえず見たんですけど、早口すぎて何もわからなかったっていう。
シャーロック・ホームズならなおさら
何も聞き取れないぞってなりましたね。まあとにかくシャーロック・ホームズは小説はほとんど読んでて、昔のドラマはちょっと見てないんですけど、原作は読んでたので昔のその話をもとに現代風にしてるっていう、タイトルもちょっと、ヒーローの研究がピンクの研究みたいになってたりして、
ピンク、
そうですね、これでカンバーバッチがもうたっぷりハマったという感じですかね。
マーティフリーマンも結構になってね、
そうですね、マーティフリーマンも可愛いみたいな感じで、結構何回も見ちゃったというですね、はい、もう最近だからカンバーバッチ、イギリス英語を聞くと 脳内のカンバーバッチが出てくるぐらいになっちゃいました。おハリー杉山さんのなんか英語を聞いてもカンバーバッチ出てくるみたいな、
はいはい、だいぶ違う気がしますけどね。
まあなんかイギリス英語といえばカンバーバッチみたいになっちゃったっていう、
ね、ハリーさんハキハキ喋りますからね。
そうですね。
今逆にイギリス英語なんだって知ったぐらいですよ、ハリーさん。
あ
そういうなんかポッドキャスト的なものやってらっしゃって、そうそうイギリス英語対アメリカ映画、
自分のラジオでやったやつとかを、うん、あのなんだっけシェリーさんとか呼んで、
そうそうそう、
あっちはあのアメリカ英語だからって言って違いを話すなラジオやったやつ、うん、そうポッドキャストに上げてたりしてて、とか
有益なことやってんな、
YouTube
に。ねえ、NHK でも英語の講座やってるぐらいですもんね。
あ、そうなんですね。
そう。
どなたですか？ハリー。
ハリー杉山さん。
そこからついていけてないん
ですね。そうですよね。あの、日本で活躍するタレントさんですね。
あ、タレント。
喋、はい、りがめちゃくちゃうまいっていう。
そうそうそう。だから、ラジオ DJ とかの仕事がメインで多くてっていう。う
ん、なるほど。
なんか俺の中でも若手古舘一郎みたいになってる、もう俺の中で
中鎮みたいな
全然違うけど
結構いいところなんですよね、なんかイギリスの出が。
そうなんです
ね。名家みたいな、
名
家だっけな、なんかお父さんがなんか有名なところの新聞のジャーナリストとかでとか、なんかまあいいや、はい、すいません、これ
ハリーさんの話になって
ない、
ハリーさんの
話になってない、
ハリーさんがおうハローとか言うたびにカンババッチ出てきて
すごい
な、
いいですね、はい、
ちなみにこうシーズン何いくつまであるとか、
いくつでしたっけ、シーズン4でしたっけ、ただ3話ずつぐらいなので、
う
ん、
そう1回ね、
1話1時間半ぐらいあるんでしたっけ、あで3話さらっと見れます、
そう1シーズン3話で1個90分もので、要はこれほぼ毎回、映画3本がシリーズになってるみたいな感じですよね。
そうですね。
おじゃあ映画だ。
映画だ。
映画だ。これね、意外と映画なんですよ。
そうなんです。
ゲームオブスローンズよりは映画って感じ。こんなこと言ったら怒られちゃう。怒られる。
しかもね、一応、まあ、あの、薄いね、裏のつながりはありつつ、一個一個、一つ一つの、あの、もともとのね、あの、事件をモチーフにしたやつ、1話完結ものですもんね、はい、だから本当に映画
っていう、1話で一つ完結するのでとても見やすくて楽しいですね、
うんうん、なるほど、面白そう。
ネットフリックスでも見れますね。
見れますのでぜひぜひ。
あ、そうなんだ。
イギリス英語の勉強にもなるかもしれない。
なんかお仕事の研究の時点でさ、現代に置き換えられない気がするんだけど、そうでもないんだね。
そうですね、なんか、まあ、あの馬車がタクシーになったりとか、
あ
で、まあ、スマホも駆使していろいろやってますし。
スマホ使っていいの？
スマホ使ってますね。
今生きてる人ですから。
今生きてる人なんで。
スマホ使ったらもう、探偵がいらなくないっていう感じで。すごい。
それがまた。
ね、なんか映画版がと、うん、なんか特別編とかのやつで普通にあの昔の、ね、あの現代じゃなくて本当にその頃の当時の雰囲気でやったみたいな、
あれも良かったですね。
じゃあはい、そしたら NBK さんのオールタイムベスト第4位は
ベルベットゴールドマインです。
なるほど、
初耳。
97年8年ぐらい公開の映画で、70年代のグラムロックブームに生きた若者たちを描いた作品です。でこちら主演がというか出演の人がすごくてですね、主演がユアン・マクレガーと書いてあるんですけど、私はクリスチャン・ベールが主演だと思ってました。とあとジョナサン・リース・マイヤーズも出ていまして、まあ、その3人がメインで出てる。
まあユアン・マクレガー主演じゃないですよね、はい、明らかに、ね、
主演じゃないです
よ、ね、全然脇役ですよ、ね、メインのね。
そうですね。で一応あのフィクションなんですけど、モデルは確実にデビッド・ボーイとイギー・ポップと、その時代に生きた若者がクリスチャン・ベールっていう作品ですね。でこれ
ユアン・マクレガーがイギー・ポップで、
う
んね、
そうです。
結構イメージとまたちょっと違う感じでね、
トレインスポッティング、
トレインスポッティングで、そうですね、ちゃんと歌ってますしね、うん、ジョナサン・リース・マイヤーズがデビッド・ボーイのような感じで、音楽映画と言ったらいいのかな。 でこちら用意に入れたのは多分、まあ、高校生ぐらいの時だったんですけど、わざわざ上京して、単館上映だったので上京して、まあ、ユアン・マクレガーファンの友人がいたので一緒に上京して初めてのシネマライズで見ました。
もうないや
その感じが分かる人が今どんな気分だってい
う。そうですね、
だから90年代ミニシアターブームが起きた上での、うん、まあ一番の聖地でしたね。
そうですね、聖地ですね。
ここでかかるやつは全部、うん、あのミニシアター代表作になるみたいな雰囲気ですね、うん、あの頃は、
うん、
そう、雨
結構、はい、人もいっぱいいまして、なんか見に来てた人もグラムロックファッションの人が多くてですね、なんかパンタロンみたいな履いてたりとか、うん、髪も長くて金髪でみたいな人がいっぱいいて、見るのもちょっと楽しかった。
イエローモンキーみたいな人たちがいっぱいいた。
そう、イエローモンキーみたいな人たちがいっぱいいたっていう感じです。
やばい、全然わかんない。グラムロックというのは何ですかね。
まあ、キラキラしてる
人、キラキラした、だからなんかグラム、グラマラスとかそういうところが来てるのかな、
うん、かな。ファーをこうふさふささせたりとか、ね、うん、ファッションも楽しかった。
なるほど。
まあ、あとはあのサントラにトム・ヨークとジョニー・グリーンウッド、マイケル・スタイプだったかな、の3人が特別バンドを組んで、あのその頃の歌を歌うっていうことをしてて、先に多分見る前にサントラを買ってるっていう作品でもあります。うん、
R.E.M. の人と、レディオヘッドの人たち、もう今
やロキシーミュージック
も、そうですよね、
歌ってたのかな。
レディオヘッドのギターのジョニー・グリントさんはもうもはや映画音楽の人になっちゃいましたからね。
そうですね、
そうなんだ、うん、トム・ヨーク以外もそうなってんだね。
いや、もうトム・ウクル全然
全然すごいです。
ポール・トーマス・アンダーソンの音楽もずっとやってますよ。
ずっとやってます。
あ、そうなんだ。
はい。
最近だと、あれですね、パワー・オブ・ザ・ドッグ・ジョニー・グリュートでした。
うん、だから、普通に映画音楽の劇作家として、
あ、もうアカデミー賞そろそろ、ね、そうそう取るんじゃないかぐらいの。
へぇー。
これからだと、リコリス・ピッツァとかもそうですもんね。
あ、そうなんですか。
はい。という、ちょっと音楽映画としても大好きな作品です。
うん。
いいですね、音楽用語を言ってこうキャッチできる人がいるっていうのいいですね。おまけさんもようやくニコニコしてきましたね。
全然キャッチできない、悲しい、何も知らない。
なかなかやっぱ文化が、はい、
はい。じゃあ NBK さんのオールタイムベスト第3位は
インターステラーです。
お
お、
ほうほうほうほう、わかるぞ。
こちらは皆さん大好きかな。キップソン博士大好きみたいな感じなんですけど。
大好き。
大好き。
もともとみたいなことですね。
そうですね。SF は基本的に好きなんですけど、ちょっとまあインターステラーいろんなこう要素が入ってきて、自分でもこう消化できない部分があったんで、いろいろ調べていましたら、テネットの翻訳とか広報の科学監修もしていた山崎史郎先生っていう方がいるんですけど、その人のインターステラーで学ぶ相対性理論超入門っていう講座がを見つけまして、それに参加したと。
直接教えてもら
う。ガチ勢、
ガチ勢だ。
ダークパターとは何かみたいな、ガルガンチュアの見え方はどうしてああいう見え方をするのかみたいなことを説明していて、すごく面白かった。
それはどこかの大学でやってたとかそういうやつなんですか？
いや、やっぱりあのイベントホールみたいなところでやってまして。
じゃあその時だけのって感じ。
そうですね、ちょうどダンケルクの公開初日ぐらいだったんで、みんなダンケルクのパンフレット持った人がすごいいっぱいいた。
わかりやすいな、どんな人が来てるか。
で、先生はまだ見てないから何も話さないでくださいとか言って
、公演の準備でそれどころじゃない。
もうその先生はインターステラーが好きすぎて、もう IMAX に何十回国内でも行って、
何十回、
日本で IMAX 上映がなくなったらオーストラリアにわざわざ行って見たって
言ってました。
はい、
世界最大
2泊くらいで行ったみたいなこと言ってました。
結構弾丸ですね。
弾丸で行ったなんて言ってました、ね、
え、ちなみに山崎さんってテネットのパンフレットにも寄稿してた人？
そうです、そうです。
はいはいはいはい、なるほど。めちゃわかりやすい人でしたね、
うんうん、
あれすごいわかりやすかった。
わかりやすいよね、あれね。
あれね、テネットはパンフ絶対マストで買った方がいいよってみんな言ってたもん、あの時。見た後で30分読んだ方がいいよって。
そう、その人のやつに行ってきて、やっぱ楽しかったです。いろいろと聞けて。私は説明することはちょっとできないんですけど、聞いてて楽しいっていう。
いやでもこれ思い出してもらったらね、 NBK さんのドイラボインターステラー会があるかもしれないね、もしかしたら、ね、
写真はいっぱい残ってるんですけど、
おそれを
まとめてドイラボできるかもしれない、
はいまあ、なかなかラジオ向けではないまあみんなに見せるやつね、はい、
いいっすね、
資料配布みたいな感じ、
は
い、
音楽用語拾った後は科学用語拾う人が出てくるという
頑張っていきます
なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ NBK さんのオールタイムベスト第2位は
コントロール
です。お
ー、
またもや、
多分皆さん知らないと思うのでちょっとあらすじを、ニューオーダーの前身ジョイディビジョンのボーカルとしてカリスマ的な輝きを放ちながらも、わずか23歳の若さで自ら命を絶った伝説のロックミュージシャンイアン・カーティスの短くも波乱に満ちた人生を描く音楽伝記ドラマということでです、うん、
はい、
まあジョイディビジョンイアン・カーティス、多分ここにいる皆さんが生まれる前に知っているみたいな方なんですけど、80年代、70年代かなに活躍してるアーティストですね、イギリスの。私も生まれる前に亡くなってるんですけど、ジョイディビジョン大好きのため見に行った、これもシネマライズに見に行った、
なるほどね、
記憶があります。音楽映画といえばシネマライズみたいになっちゃってますけど、
なるほど。
こちら監督が写真家でも あるんですけど、映画もあのモノクロ、全編モノクロで、主人公のイアン・カーティスをサム・ライリーがやってます、
うんうんうんうん、
監督はアントン・コービンっていう監督なんですけど、
代表曲のラブ・ウィル・ディアース・アパートは多分みんなどっかで耳にしたことがあると、はい、
そうです。ジョイ・ディビジョンはちょっともしかしたらないかもしれないけど、うん、ニューオーダーはどこにでもかかってるんで聞いたことあると思う、アトミック・ブロンドでかかってましたね、ブルーマンデーっていう曲なんですけど、
うん、聞けばわかるかな、
聞けばわかると思います、わかるかもしれないです、うん、
ちょっと特徴的な、まあ、とにかくあの生前を知らないので YouTube でしか見たことないんですけど、そのコントロールやっぱりライブするところがあるんですけど、そっくりみたいなこと思っちゃって似てるって思ったんですけど、私は多分本人直接見たことはないので
似てるもどうな
るなみたいな空気感ちょっと特徴的なダンスをする、なんかこうやっぱ転換という症状を持ってるので、なんかこう引きつけみたいな感じのダンスを、とても暗い音楽ではあるんですけど。
おまけさんは、ね、当時を知ってる人？
当時は知ってない。
知らない。
知らないでしょ。
さすがに。
70年代
はないでしょね。もう
当時知ってる人はもう60代くらいになるといないかもしれない。
そうね、本当にしっかり活躍したのが本当数年だから。
そうです
ね。だけどその数年ですごく大きなあの暗い輝きっていうかが強い人で、で亡くなって、でもやっぱり引き継ごうってことで残ったメンバーがその後ニューオーダーっていうバンドをまあやり始めて、もうニューオーダーもずっと今も活動してて、うん、もうまあぶっちゃけたらイギリスのそういうロックバンドの大御所だったりするし、ただのロックバンドっていうよりはテクノとか打ち込み系みたいなところも入ってきてて、電気グルーヴがめっちゃ影響を受けてます。
はいはいはいはい、なるほど、
電気グルーヴの人たちが最近、去年か一昨年ぐらいになんかライブ行ったみたいなのをツイッターで上げてましたね、
うんうん、あの大元になった人の話ですよね。
そうです。なのでこれコントロールは多分ジョイディビジョンかニューオーダー好きじゃないとなかなか見ない映画なんですけどまあその頃の音楽シーンを理解、雰囲気が分かる映画で、他だと24アワーパーティーピープルっていう映画があるんですけど、まあそれにもちょっと描かれている、その頃のイギリスのなんでマンチェスターあたりですかね、の音楽シーンを描いてるっていう、
そのニューオーダーとか、あと博物館、ジョイ・デビアン・ジョンからかとか、そのレーベルがありまして、その後自分たちで作るあのニューオーダーの人たちが、それのレーベルの話をしてるので、その頃の、いろんな状況の空気感がいろいろ見れるっていう映画でしたね、24。
そうですね。治安は良くないですみたいな感じです。ですね、
ドラッグまみれだったり。
ドラッグまみれ。
あ、
はい、この映画はカンヌでカメラドールも撮ってるんですね。
あ、そうなんだ。
やっぱり写真家が撮ってるから撮影がね。
なるほど。
なるほど。
シーン、一シーン一シーンが美しいみたいな感じですね。
うん、気になりますね。
ぜひ。はい、サマンサモートも出てますね。サマンサモート、そうか、最近あんま出てないですね。
サマンサモートでもファンタスティックビーストにも出てるんですね。
ああ
、そうなんだ、
どの人だろう、
ビースト役。
ミスターロンリーとかも出てて、ミスターロンリーもあんま見んと見て
ない。そうですね、わかんないですね。
ジョンカーター出てるじゃないですか、ジョンカーター。
そうです
ね、ジョンカーターか。
なんかわからないことを説明するための映画がわからないっていう。
マイノリティリポートも入ってる。
でもどれだよ。
13の理由の1話のオープニングでかかってましたね、ジョイディビジョン。
あ、ジョイディビジョン。
あ、そうです、そうです、ね。かかってましたね。
はい、いよいよいきましょう。NBK さんのオールタイムベスト第1位。
裏切りのサーカス。
イギリス大好きじゃないですか。
そうですね、イギリスばっかになっちゃった。
確かに。
こちらはジョン・ルカレー原作のスパイ映画です、
うんうん、実は見たことない、
あ、そうなんですね、これは1回目は友人宅で鑑賞したんですけど、
ほうほうほう、
見終わった後友達は何回過ぎて切れてました。何これって、どういうことって言って切れてましたね。で、私はちょっともう一回見ようかなと思いつつ、ちょっと理解深めるために原作を買ってみたんですけど、5ページぐらいで脱落しました。ちょっともっと難しいみたいな、全然読み進められなかった。で、その後再鑑賞してすごい好きになってしまったっていう作品ですね、うん。で、終盤のスマイリーのセリフ、ゲイリー・オールドマンの役のセリフが好きすぎて、うん、そこを見るために何回も再生してしまうみたいな感じで、うん、結構十何回、何十回見てるかもしれない。スマイリーはあんまりこう感情が一定というか、そんなに激高しないんですけど、終盤でちょっと感情が揺れるセリフがあって、なんかそこがなんかもうすごい好きみたいな感じで。だから、わかる、ほわっああいう、
あれ、まあ、それだけじゃ何も分かんないか。
そうですね、多分ね、その先を言っちゃうとネタバレになっちゃう、う
ん、ネタバレしてもらっても全く大丈夫だと思うんですけど、ね、僕はね。
あ、人の名前が出てくるんです。
それは私が決めることですか。
そうです、これにもカンバーバッジが出てまして、
ね、
で、今改めて振り返ると
すごい、
今見るとなおさらオールキャストみたいなね、
うん、そうですね、
あ、ね、そうですよね、キャストめちゃめちゃ豪華なイメージ。
みんな見て、タンタンさん以外は見てらっしゃるか。
いや、もう僕冒頭10分で離脱しましたよ。
え、映画で離脱してるの。
映画でもう、あ、ちょ、わからんって終わりました
。
なるほど、そういう感じなんだ。
だからあれよ、あれですよね、これ、あの、一応だからスパイ映画としてやって、うん、なんかそのいわゆるこの映画ジャンルのスパイ映画としてこう思うようなあのもので、うん、見に行くと、なんかもっとこう楽しくてアクションとかあるかなと思ったら全然違うみたいなね。
なるほど、なるほど。
そうですね、あの、理解しようとすると脱落しますね、多分、
うん、
うん、
何が起こるのかとか、そういうワクワク感は特にないというか、なんて言ったらいいですか、まあ何回も見てるとやっぱりちょっとドキドキするところはあるんですけど、うん、最初は何が起こってるのかも何もわからないみたいな感じになっちゃうかな。
わからなか
った。原作、どういう感じなんだ。
原作のジョン・ルカレー自体がもともとどこだっけ、 MI6 とか、
ね、
イギリスの情報部の人がだった人が書いた、だから、あの、超リアルなスパイものということでね、
そうなんです、
実はめっちゃ地味ですみたいな。
めっちゃ地味。
確かにね、映画でスパイって聞くとスパイアクションを想像するもんね。
そうそう、想像するけど、
そうですね、
そうですね、完全に。
じゃあジャンルスパイもののカウンターにもなってるってことなんですかね。
意外とないよな、確かに、こういう、うん、
確かにね、
この手のは、うんう
ん、何でしたっけ、あの、やっぱジョン・ルカレ原作で、
そうなん
だ、誰よりも狙われた男か、
はいはいはいはい、
あの、アントン・コービンか、
あ、アントン・コルベインって書いてあるけど、アントン・コービンだったのか、これ、そっかそっか、アントン・コービンですね、コントロールの、
すごいね、
一貫してた、あんまり007とか見てこなかったので、うん、 でもスパイは好きみたいな、実は日本の陸軍中野学校とかの実録みたいな思ってるんですけど、ちょっとそういう地味なスパイって多分派手、あんまり派手じゃないみたいなイメージがあったんで、
なるほど、
そういう意味で言うとめっちゃスパイっぽいみたいな感じがあります。
逆に何影響でスパイ好きになったんですか？
何影響なんですかね。
なんかあまり実はなくない？そんなありふれたものじゃない気がする。
こんな
すぐで、すぐ出てくるじゃん。そ
広く陸軍中野学校。まあだからそういう、あ、多分ジョーカーゲームですね。多分。
は
あ。あの映画じゃなくて小説の方を見て、そこからこの中野学校の本買ってとか、そう裏切りのサーカスはその前に見たのか。後に見たのかちょっと記憶はないんですけど、まあいうあんまり派手派手しいスパイじゃないってところがいいなって思いました、
うん、確かに後に映画化もされちゃったけどね、そっちは見てないけど、
うん、私も見てないです。なんかあれ派手そう
だった、派手そうだよねあれ。なんか
映画のジョーカーゲームは全然アクションバイアクションでしたよ、
うん、あ、そうなんだ。
もっと地味、なんかインせっかくインテリジェンスみたいな感じなのに、うん、ねっていう感じ。
一応僕ジョーカーゲームは原作読んで映画を見ましたけど、あの、うん、全然違いましたね。
全然違うねやっぱり。
映画はなんか日本でああいうスパイアクションガチでやろうみたいな企画として入江優さんがやった感じでしたもんね。
あ、原作とは違う方向で。
入江さんですね。
なるほど。
なるほど。
AI 崩壊方向。
まあそういうようなことか。
頑張ってたよ。
頑張ってた。なんか日本ならなおさらアクションの方に寄せない方がいい気がしますけどね。
そう
なんです、ね、せっかくこう、ね、向いてはいない、うん、
なんかね場に溶け込むみたいな、ね、そういうのを見たかったです、
うん、
どっちかっていうと二宮くんとかがやってほしかったなみたいなところあります。
ああ、
うん、なるほど。
どの道ジャニーズでやるんだね。
ジャニーズであればみたいな、あのどこにでも溶け込めそうな感じっていう。
なるほどなるほど、それはわかるかもしれない。
で、ね、まあでもね、裏切りのサーカスはすごくね、あの時監督が僕のエリンの監督でトーマス・アレフレッドソンが、でその時からの付き合いで、要は撮影が今やもうノーランとかいろんな人に絡んで、あのもうね撮影監督の巨匠になったけど、ホイテバン・ホイテマさんがねやってますんで、映像とかもすごくいいですよね。
ずっと夢の中にいるような感じでしたね、
うん、
僕が夢の中にいたのかもしれないですけど。
そうかもしれない。
なんかこう一回ちょっとどっかに取っかかりを感じればすごく味わい深い映画だと思ってます。
なるほどね。
この、ね、ラジオを聞いてる方は分かると思うんですけどね、ざっくりほとんど反応してないんでね。非常にこう、なんかでも、もしかしたら NBK さんはイギリス人なのかなっていうことは伝わりました。
そうですね。
そうだと。
そうですかね、うん。
いや、とてもね、イギリス色の強い、やっぱ音楽と、こう、まあ、科学交渉とかも入って、うん、なんかこう、すごく、うん、文化人的な ぜひもう次やるときにはもう裏切りのサーカス鑑賞済みでね、うん、NBK さんとは対談したいなと思います。
対談なんだっけ。
対談だ。されて対談好きな人と わけわからんの人の対談みたいな。
なるほど。
ということで、はい、ありがとうございました。 NBK さんのオールタイムベスト5でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、というわけで次回は、はい、ミニお題トークをやっていきたいと思うんですけど、実は見てない映画、はい、こちらを次回ミニお題トークでやっていきたいと思います。
うん、あるぞ。
ありますね、ありますね。もうさっきもそうでしたもんね。裏切りのサーカス、ね、実は見てないみたいな。
うん。
さっきもいっぱい出ちゃいました。
いっぱい皆さん出てきましたね。実は見て。実、うん、オールタイム実は見てない映画だったかもしれない、もしかしたら。
皆さんのね。
それ一生見ない感じ
です。皆さんのね。
うん。それをね、こう、あえてね、あえてこう、自分のチームをさらけ出すことでね、世界は広いなと感じたいですよね。いや、見てない映画の方が圧倒的に多いわけですから。
そうそう、そうですよ。
うん、そうですね。
だから、ほんのね、うんちょっとしか知らないわけですからさ。
そうです。
そうです。
やっぱこれをこうさらけ出すことによって自分がどれだけね、こう無知であるかを自覚するというね。 非常に体験
凡人であるかっていうことを自覚するってことですか。
あ、そうね、うん、
半ばド M なコーナーなんだな、これは。
そうですよ、なんか映画凡人映画凡人って言ってるくせにね、ずっとこう映画の話してるとだんだん錯覚してくるんですよ。お、いよいよ映画超人になる時来たかみたいなね。
超人
そんなが幻想だぜっていうことをね、あの思い知りたいということで、
はいはいはい
はい、ぜひ皆さんもまだ見てない映画あったらね、教えてください。
はい、気になってるやつで、は
い、ね、いや不朽の名作とかね、全然あのたくさんあの見てないものあると思うんでね、これはメールたくさんいただけるかなと思いますので、どしどしお待ちしております。はい、じゃあ次のコーナー行きましょう。